今日はこの11章の20節で述べられている主の晩餐とはということでお話をいたしたいと思います。20節を見ますと、今日の週報にも20節から挙げております。しかしそういうわけで、あなた方は一緒に集まっても、それは主の晩餐を食べるためではありません。実はこのそういうわけでというのはその理由なんですけれども、この20節に至るところでの前にいいですね、教会が分裂をしておった。そして、この後にも出てきますけれども、その聖餐の前に愛餐会があるときに、みんな我先に集って食べてしまう。そして、ブドウ酒も飲んでしまう。酔っ払ってしまう。遅れて入ってきた貧しい人たちは食べるものがない。そういうふうな、この秩序のない生産をしたところで、それは主の晩餐ではないんだ。というのが、この今日のテーマであります。主の晩餐というのは、私たちが持っている聖餐式のことであります。で、今日の説教の用紙はこの週報に載っておりますので、週報の右のページを見ていただければ良いと思います。読んでみたいと思います。コリントの教会の聖餐式は混乱した聖餐式でした。直前に行われた愛餐会で、すでに酔っ払っている人もいる始末です。聖餐式は大事です。なぜなら、主イエスが、これは私の体ですとパンを裂いて、私たちに与えられたからです。今日、そのパンは、私たちのうちで御霊となって宿っています。この御霊によって、私たちはさらに大きな技を行うことができるのです。まあ、本の5行のほどでまとめられる、今日のメッセージであります。主イエスの最後の晩餐から20年が経った紀元50年頃のコリントの教会では、主の晩餐はまず皆が持ち寄った食事会、今日でいう愛餐会ですね。みんながそれぞれ、少しずつ持ってきた愛餐会が行われておりました。その愛餐会の後でですね、聖餐式が行われたのであります。形式的には主イエスが示された内容と同じものでありましたが、コリントの教会で行われていた主の晩餐は、秩序のない食欲を満たすための食事会であり、食後の聖餐式の時にはすでに酔っ払っている人もいる主の晩餐ですから、主の晩餐の体をなさないものでありました。ですから正確にはもう酔っ払っている人もいるわけですから、聖餐式のブドウ酒のですね、配餐は行うことができない。そんな状態の聖餐式でありました。それで今日の20節から始まるですね、そういうわけで分裂したままで、あなた方は一緒に集まっても、それは主の晩餐を食べるためではありません。そういうふうになるわけであります。そのところをもう一回前にします。示しますとこうなりますね。しかしそういうわけで、分裂したままではあなた方は一緒に集まっても、それは主の晩餐を食べるためではありません。コリントの教会の聖餐式における混乱は、貧しい人たちの心を顧みないものでありました。で、貧しい人たちはこの夕方にもうすでにこの仕事を切り上げて帰るわけにはいかない人々であります。 遅くまで働かざるを得ない人々でありました。ですから彼らが遅れて食事会に着いた時には、すでに裕福な人々は食事を食べ終わっており、酔っ払っていたわけであります。ですから貧しい人たちは空腹のまま聖餐式に預からなければならなかったわけであります。主の晩餐における食事、愛餐会は空腹を満たすための食事ではありません。それは食事を通して互いに同じ心を持っているという一致したことを確認しながら、次に聖餐式へと導かれるところの食事でありました。パウロは裕福な人々に対して22節このように述べております。飲食のためなら自分の家があるでしょう。それともあなた方は神の教会を軽んじ、貧しい人たちを恥ずかしめたいのですか。私はあなた方に何と言ったらよいでしょう。褒めるべきでしょうか。このことに関しては褒めるわけにはいきません。で、問いまして33節34節最後のところ先に述べておきます。ですから兄弟たち、食事に集まるときは互いに待ち合わせなさい。空腹な人は家で食べなさい。で、このようにパウロはこの聖餐式、愛餐式のためにこのように警告をしております。貧しい人は遅れてきても何も食べるものがない。そんな状態で貧しい人たちは恥ずかしい思いをして出席をしていたわけであります。主イエスの聖餐式を今もう一度顧みてみますと、最後の晩餐の食事の中で行われました。主イエスはこの食事をしながら、ある時にパンを取り上げて、そしてそれを裂いて、これはあなた方のための私の体です、私を覚えてこれを行いなさいと言われました。これは11章の24節の言葉ですね。これ見ますと、今日のタイトルはこれは私の体です、あなた方のための私の体です。ここから降りました。私を覚えてこれを行いなさい、このようにイエス様は言われたわけであります。主イエス様の最後の晩餐というのは木曜日に行われました。それは次の金曜日にはキリストは十字架の上でこのパンが裂かれるようにローマ兵の槍でご自分の体が裂かれることを示した、前の日に示した言葉でありました。主イエスはそのことを覚えて食しなさいと言われたのであります。実に十字架にかけられた主イエスの上に全世界のすべての人の罪が乗せられ、主イエスは私たちの身代わりとなって裁きを受けてくださったのであります。この後もそのまま食事を続けられましたが、次に食事の中で今度はブドウ酒を取り上げて主イエスは言われました。この11章の25節に書いてある通りであります。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですから一つの食事の途中でパンを取り上げて、これは私の体だと言われました。そしてまた食事をして、次にブドウ酒を取り上げて、これは私の血による新しい契約です、このように言われたわけですね。で、この血のことについてはですね、十字架ね、次の日に十字架の上で流される血は単なる 血液ではない。それは十字架の主イエスの死によって私たちの罪のすべてが父なる神の前で許されるという契約の地であったわけであります。ちょうどパンがありブドウ酒がありましたから、そのことをもって次の日に行われるところのご自身の死について語られたのであります。契約の地、その契約の地は旧約聖書から来ております。出エジプト記の24章の8節、そこでモーセはその血を取って、これ動物の血でありますが、モーセはその血を取って民に注ぎかけ、そして言った、見よ、これはこれらすべての言葉に関して主があなた方と結ばれる契約の地である。主イエスはご自分の死は単なる死ではなく、罪を許すための贖いの死である。ローマ兵が突き刺して主イエスから流れた血は神との契約の血であると主イエスは言われたのであります。翌日行われる十字架の死は紀元前700年の預言者エレミアの預言が成就する言葉でありました。エレミアの31章31節から34節までを引用したいと思います。見よ、その日が来る、主の見告げ、その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。主の見告げ、彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の見告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆、身分の低いものから高いものまで、私を知るからだ。主の見告げ、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。エレミアはですね、700年後に起こるところの、その日が来ることを予言をしておりました。それはエジプトからイスラエルの民を導き出した主は生きているということではなくて、罪の許しを私たちに与えて、どんな人でもこの方が神であるということを告白するためのその日である。その日が実は十字架の死の意味であります。キリストの裂かれた体と流された血によって私たちの救いは完成したのであります。その契約が主の晩餐の意味であります。主イエスは一つのパンを取り上げて、これは私の体ですと言われました。そしてそのパンを裂き、この裂かれたパンをですね、弟子たち一人一人に配られました。ですから、弟子たちに配られたパンを全部合わせると、キリストの体になる。このようにも、私たちは理解することができます。その一つをいただいても、キリストの体全部をいただくわけでありますが、ちぎってそれぞれに渡したということは、このすべてを与えられたすべての人が一致すると、そこにキリストの体が 実現するんだということも意味していたわけであります。今11章を見てますけれども、12章でそのことが述べられております。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。ですから教会は一致しなければなりません。そして各器官の間に調和がなければならないのであります。そうでなければその体は病気の体となってしまうのであります。私たちのこの教会もキリストの体であります。皆がこの教会の中で奉仕をするとき、キリストの体は生きて働く大きな共同体となるのであります。私たちは一つの体である教会の毎週毎週の礼拝を通して説教の御言葉を聞き導かれ、社会の中でキリストの救いを証しし、自分の使命を全うしていかなければならないのであります。私はこのコロナ禍の中で、礼拝の集まりが思うようにできない試練の中にしばらくありました。しかしこの試練の中でいくつもの大きな発見をいたしました。その一つは、内にある御霊の力を大胆に信じるものとならなければならないと思うようになったことであります。こういう言葉があります。ヨハネの14章の12節、我を信じる者は我がなす技をなさん、かつこれよりも大いなる技をなすべし、我父に行けばなり。これは私たちに与えられている御霊が私たち一人一人の中にイエス様となって宿ってくださっているということであります。私たちは2000年前はイエス様一人でした。しかし今や何億という人々、20億という人々が内側にキリストを持っている。キリストは、たくさんのキリストがこの地球で働いている。で、このことを御霊によって示しているのであります。私は先日こんなことがありました。私にはこの一緒に仕事をしている仲間がおります。で、その中でですね、一人の50代の半ばの人でありますが、大変優秀な人がおられました。で、私はその人に対してこう言ったんですね。あなたの実力からすれば、今あなたの立っていらっしゃる地位は十分なものではない。その地位では仕事は十分にできないと思います。もっと良い地位を見つけてきましたので、その地位に疲れてはどうでしょうか。このように私は本当に善意を持ってその人に話したわけですね。ところがその人はですね、怒り、もう私と一緒には仕事をしないと言ってメールを打ってきました。私は驚きました。なぜ私はもっといいポジションのものを持ってきたのに、これ今やってることが全部終わってしまうのか。私は悪くない、そのように考えまして、一週間を放っておきました。ところがですね、私は悪くない、全く悪くない、日々を祈っている中で、やっぱ一つの御言葉がやってくるんですね。もうこの御言葉は思い出さない、思い出さないと思っても思い出してるんですね。それがこの下の段にある第一ヨハネの一章九節であります。もし何時己が罪を言い表さば、神真実にて正しければその罪を許し、すべての悪より我らを清めたまま。私は悪くないのにと思いながら、その方の名前を挙げ、そしてひょっとしたら 彼が怒ったのは、あなたの今のポジションでは不十分だ、もっと大きな仕事ができるんだからもっといいポジションあげよう、今のポジションでは不十分だと言ったのが彼のプライドを傷つけたんじゃないか。そのことを思いまして、一週間経った時に彼に、今の地位では十分な仕事ができないと勝手に判断したことは申し訳なかったと述べて、しかしその人との仕事はもう終わると考えていましたので、私はこれからこんな仕事をしていこうと思っていると言って、私の予定を書いたんです。そしてまあこれで終わった、そして彼のために祈った、そして彼に、私は主の前に自分の罪を言い表した。そしたら予期しないことに、彼からすぐに丁寧なお詫びの返事が来たんですね。今まで以上に一緒に仕事をやっていきたいと書いてありました。そしてせっかく素晴らしい新しいポジションをくださったのに、自分がそれを受け入れることができなかったことに本当に申し訳なかった、こういうことを書いてきました。今まで以上に一緒に仕事をやっていきたいと書いてありました。私は御言葉によってこの問題を解決することができたのであります。彼は前以上に本当に積極的に私にその仕事の結果を報告してくれています。大変嬉しいことであります。このような出来事というのは日々現れます。しかし私たちは日々御言葉によって解決していかなければならないのであります。それは私のうちに御言葉によって語ってくださる御霊が宿っていらっしゃる。これは私の体ですと言われた、そのお方がそれを先一人一人にパンを分け与えてくださったように、私たちは今うちに主イエスの体であるパンを御霊として持っているのであります。ですから私たちはもっと大胆にこのイエス様の力を求めて、もっと大胆に振る舞うことができるのであります。我を信じる者は我がなす技をなさん、かつこれよりも大いなる技をなすべし、我は父に受けばなり。最後に今日のイエス様が聖餐式で言われた箇所をもう一度お読みしたいと思います。感謝を捧げて後それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。一人一人にイエス様が分け与えてくださったパンが私たちのうちに宿っているのであります。司会者にお委ねしたいと思います。Oh.